受けるよりは与える方が幸いであるという、まあ、印象深い、聖書の言葉、いやこれはイエス様の言葉として、こう聞いていますけれども、まあ、このイエス様がおっしゃった言葉を思い出しなさい。あなた方がこの言葉を思い出すことができるように私はいつも振る舞ってきたっていうふうにパウロがこのエフェソの教会の長老の皆さんに伝えているところです。ここに、あなた方の生きる場所がある、生きる姿があるということをここに言うわけですね。受けるよりは与える方が幸いであるという言葉をここに聞く。で、私たち受けるより与える方が幸いであるという言葉は、まあこのイエス様の言葉としても聞きますし、あるいは私たちの世の中にあって、まあ人と人とのつながりの中にあって、私たちが社会に暮らすときに、そうだ、私たちは誰かに与えるものとして生かされているんだ、ということをこうわかる。で、私たちが、こうある人がこういうことを言っていた。これはあのクリスチャンではないんですけれども、私たちのこの命っていうのはやっぱり与えられているっていう、そういう気がするっていうふうにですね。そのまあ神様から与えられているという言い方ではないのですけれども、やっぱり自分が自分でこの命を作ったとかっていうふうな気持ちにはならないし、自分はこの命っていうものをやっぱりどこから来たのかわからない。でもだからこそ、わからないからこそ、この私たちの命っていうのは与えられている、そういうふうにどこからか知らないけれども与えられているように思う、そういうふうに言うんですね。で、この与えられているように思うっていうのは、僕はまあこれは聖書のを通して私たちは知らされるのは、私たちのこの命っていうのは神様から与えられているというふうにこう思うわけです。で、この神様から与えられているということは、そのまんまこういうふうに言うことができるんですね。だから自分の人生を自分のために使うものとし、ものではないということです。つまり神様から私の人生与えられているということを言うのであれば、それは神様のお持ちになるように私の人生が用いられる、そういうふうになってるんだっていうふうに私たちは言ってよいと思うんですね。だからその受けるよりは与える方が幸いであるという言葉を聞くときにも、そもそも自分の人生を自分のために使うなんていうふうにはなっていなくて、もうこの私が受け取った、私が神様から与えられたこの人生は誰かに与えるもの、誰かのために使うもの、誰かのために尽くすものとして与えられている。まあそもそも神様が与えてくださったんだから、それをね、まあ他者にっていう言い方しなくても、自分のためだけに自分の人生があるとか、自分のためだけに自分の人生を使いたいっていうのは、まあそれは、まあ違うんだっていうことなんですよね。だから、私たちにこの与えられている、神様から与えられている人生なんだということを信じれば、それはそもそも誰かのために使うより他ない。ね。だから自分のために使うなんていうことは、神様から与えられているということを本当に受け取るときには、もうそれはもう自分のために、自分のための人生だとか、ね、自分の一度きりしかない自分の人生なんだから、自分のね、悔いのないように精一杯生きようって。そういうふうな言われ方は世の中でして、ああ、そうかなって思ってなんか心動かされるようなね、思いもしないわけではないんだけれども、でも、その精一杯生きようっていうふうに言ったときに、自分のために精一杯生きるんじゃないんですよ。与えられた、その神様から与えられているところに生きるということは、それは神様が与えてくださったように生きるということなんですよね。だからこれは、僕は、ちょこちょこ言いますけれども、そのね、私たちがこうやって信仰を与えられている、まさにその信仰を与えられているというふうに言ってよいと思うんですけども、神様の恵みの中で、憐れみの中で、イエス様の救いを与えられた人生です。イエス様の救いの中に入れられた人生です。で、その救いに入れられているということは、これは、私たちがその救いに満足し、その救いの中で自分は大丈夫っていうふうに言えるために、神様は私たちをお救いになったのではないということです。 むしろ私たちがその救われるということは、その救いをもってその私たちの隣にいる人が救われるためだ。その救いの中に巻き込まれていく、その救い、イエス様の救いの中に巻き込んでいくために、私たちはその巻き込む元として私たちは救われたんだって、そういうふうにこう言ってよいかと思うんですね。で、だから私たちはその誰かの救いのために、救いの印となるために、あるいは祝福のもといとなるために、私たちの人生ってあるし、私たちはそういう救いに預かっているのだということです。で、誰かのためにっていうふうなことを言うと、私たちはすぐにね、教会の救いとかね、あるいは教会の伝道とかっていうふうなことをこういうふうに言うんですけれども、最近こう物の本を読んでいて、ああそうだったんだなっていうふうに思うんですけど、私たち伝道とかっていうとですね、まあ教会の礼拝にこう一人でも多くのものを教会が集めるとかね、誘い合って教会に来ようとかっていうようなことを、まあ今の教会の姿の中では考えますけれども、かつて、まあ、かつてっていうのはそれこそ聖書で今使徒言行録をこうやって開いていますけれども、これはパウロが伝道して歩いているっていうことを今聞いている中での、この使徒言行録の旅路をこう一緒に辿っていますけれどもね、これパウロが伝道しただけじゃないんですよ。ここを私たちは忘れちゃいけないなと思うんですけども、パウロはそもそもですね、こういう言い方してもいいかと思うんですけど、パウロはそもそも伝道されている、まあすでに、イエス様を信じている人たちの中に入っていったっていうのが本当のところ。まあ、あるいは、まあ、イエス様を信じるまでいかないにしても、すでに旧約聖書の神様を知っている人たちのところにパウロは行っているわけです。で、そういう人たちのところに、そのイエス様ってのはねっていうことを伝えた。あるいは、異邦人のところに伝えたっていうふうに言われていますけども、その先に、そのイエス様を信じている人たちがある中に、そのあなたたちが信じたのはこういうことだよっていうことを改めて伝えているっていうことの方が、パウロの伝道っていうふうに言った時の実は大半なんだっていうことなんですね。で、この、じゃあ昔伝道ってどういうふうにしたのっていうふうに言うとですね、これはある人がその言ってることなんですけども、いや伝道っていうのは大げさに、さあ伝道集会を開きます、そこに集まってくださいなんていうふうにしたんじゃなくて、ね、市場とかそういう井戸端で伝道ってのはなされたんだっていうんです。それが昔の伝道だったっていうんです。要するにイエス様に救われた人たちがその普通のその生活の中で、姿勢の、中に生きる人たちがそこで、いやイエス様に救われていてねっていう話をしたんだっていうんですよ。だからそのね、特別伝道の賜物が与えられたとか、聖書の言葉あるいはイエス様を信じる言葉をそのまんま口にしたとかっていうことじゃなくて、イエス様を信じる者とされた、イエス様の救いに入れられた者たちが、そういう人たちが普通の生活をしていた、うん、まあもちろん普通の生活って言ったって、そこではね、まあ聖書を眺めていると、イエス様を信じる生活として、それまでのね、世の中の生活習慣とは違った習慣をこう持つようになったなんていうことはね、言えるのかもしれませんけれども、でもわざわざですよ、そのイエス様ってのはねっていうことを伝えて歩いたということではなくて、本当に普段のおしゃべりの中で、普段の生活の場を共にする人たち、お仕事を一緒にする人たちの中で、いや私はイエス様に救われたんだけどね、イエス様に救われて本当に感謝で生きてるんだよとかで、まあ何をそこでおしゃべりしてたのかっていうところまでは残っていないんですけれども、いわゆる庶民の伝聞っていうか、まあ、伝聞なんていうと硬いですね。庶民のおしゃべりによって伝道ってのはなされていたんだ。まあ、これおしゃべりって言わなくてもいいでしょう。その普通の生活の中にイエス様っていうのがある。普通の生活の中でイエス様っていうのは伝えられていったっていうことを、まあ、それが、まあ、そもそもの伝道の姿だったんだ。だからわざわざ気張ってイエス様の皆を述べ伝えようっていう風な仕方で述べ伝えられたばかりではないということです。その普通の生活がそのイエス様を述べ伝える生活にされている。だからこの点で僕が今いつも言ってる、そのね、 その私たちは誰かのために救われたんですっていうことを言うときに、別にその人を是非にも教会にこう引っ張り込まなきゃっていうね、だからそういう勧誘しなきゃっていうことではないんですよ。だから僕は例えば対外的になんですけどね、今日朝の礼拝は伝道礼拝として、覚えましょうということで、まあ、そういう呼びかけをして朝の礼拝は伝道礼拝として持ちました。でもこの伝道っていう言葉は、これは僕は外に対して使う言葉じゃないって思ってるんです。まあ特に今の時代だからっていうこともあるんですけどね。私たちは教会の中で、こう一人一人が伝道するものとされている。で、この伝道するものとされているっていうのは、今言いましたように、繰り返していますように、この隣の人にそのイエス様の救いの恵みを伝える、私たち一人一人とされていますっていう意味では、伝道をするんです。だから、伝道礼拝をこうとして捧げますっていうことを私たちは言うんですけども、それ外の人に対してですね、いきなり伝道礼拝ですからどうぞお越しくださいっていう風な呼びかけすると、伝道されちゃうのかって思っちゃうわけですね。伝道されちゃうっていうのは何かっていうと、要するに私そこ行ったら勧誘されちゃうのかっていうね、そういう風な、これ悪い意味でですよ、この場合ね。いや、勧誘したっていいじゃないかって、それは私たちの理屈であって、世の人に対してはね、教会のことを知らない人に対しては、その伝道っていう、まあ、言葉は聞かないかもしれないけど、まあ、そこで勧誘されちゃうなんて言うとあんまりいい意味がないね。まあ、勧誘っていう言葉そのものが悪い言葉ではないのですけど、でもそこにね、ちょっと、もうこう入ったらもう出られなくなるんじゃないかみたいなね、そういう風なイメージが伴って、その最初からイエス、私たちが伝えたいこととね、違った仕方で伝わっちゃうんじゃないかと思って、僕は外に対して、外のね、教会の外に対しては伝道してますなんていうことをわざわざアピールする必要ない。私たちが教会にこう、皆さんに対してはね、私たちは伝道するものなんですっていうことを言いたいんですけども、それが外の人たちに対して伝道しますよなんていうことをわざわざ言う必要はないかな。まあ、普通に礼拝においてくださいませんか、礼拝ご一緒しませんか、神様の言葉一緒に聞きませんかっていうところで、まあ、良いのではないかということを思うんですけども、で、何の話だったかっていうと、私たちの人生っていうのがね、自分のためだけじゃない、神様から与えられたっていうことを覚えるときに、それはもうすでに私たちの人生は誰かのためにある。だから、いや、むしろその神様から与えられたということを知るときには、自分のためだけに用いるものじゃないよ。自分の人生を豊かにする、自分の人生をこう満足したい、満たされたい、そういうふうな思いで、その自分のためだけに一生懸命になるっていうことじゃないよ。むしろそれは誰かのために明け渡すことができる、誰かのために用いることができる、そういうふうなものとして神様から与えられている。まあ、だからその用いられるにしても、用いられないにしても、いずれにしても、その神様から与えられているっていうことを、まあ、私たちの人生というところの中でこう覚えてよいのではないかということなんですね。で、そういうふうな中で、この受けるよりは与える方が幸いであるっていうことを言うときに、まさにこれは神様が用いてくださるんだっていうことを受け止めれば、まあそれで良いのではないかと僕は思うんですね。なんか気張ってですね、誰かのために与えなければならないっていうね、その自分のこの人生を誰かのために尽くさなければならないっていうふうな、その気負いではなくて、むしろ神様がそういうふうにしてくださるんだっていうことを、こう、まあ、まずは受け止めたい。神様にそういうふうに用いられる、私とされている。それは別にね、世の中の社会的な弱者のためにとかね、困っている人のために尽くしたいんですっていうような、そういう大きい話ではなくて、本当にごくごく身近なところで、家族のためにっていうことから始まったらいいし、あるいは友人のためにっていうことであればいい、あるいは教会の交わりの中で祈りの友のために何とか尽くしたいということで、そういうことでいいと思うんです。そういうところから、この受けるより与える方が幸いであるということを、この言っても良いかな、その聞いても良いかなということを、まあ、僕は受け止めるんですけれども。で、このですね、まあ、今晩、もう一つ聞いて良いかなと思うのは、これイエス様が受けるより与える方が幸いであると、まあ、おっしゃっていたんだというふうにパウロ言うんですけれども、そのことを言う前にですね、パウロは、 まあ、自分で働いてたんだっていうふうに言うんですよね。まあ、これ、よそでパウロが、自分はテント職人としてね、プリスカとアキラと一緒に働きましたなんていうところが前に出てきましたけども、まあ、自分パウロとしてはその自分が働いた、でそのここで私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのですっていう、ほらここに共にいた人のためにも働いているというふうに言ってる。でこれは別に難しいことじゃないと思うんですよね。共にいた人のためにも働くって、私たちその働くっていうことを一つとってもですね、世の中で働くっていう時にも自分の生活だけのために働いている人っていうのはない。もうすごいこう広いことで言っちゃえば、例えばその私たち働いたら税金を納めるっていうふうにもう世の中なってる。だから私たちが働くっていうことはそのまんま誰かのためにね、そのまあ税金っていう形でも用いられるということになっているということから言えばね、私たちが働くっていうことはそもそも自分だけのために働くってことはないんだっていうことを、まあそういう世の中の制度が、この私たちの社会の中ではそういうふうになっていますっていうことも言えます。まあ、ただここで言ってるのはそんな話じゃないんですけども、でここで僕はその共にいた人々のためにも働いたのですって、まあパウロが言いながら、その後あなた方もこのように働いて弱い者を助けるようにいうふうにこう言ってる。ここで、まあ、弱い者っていうことが出てきます。でこの弱い者っていうのはじゃあどういう人なのっていうことをね、受け止めてよいかなと思うんですけれども、まあ一つにはやっぱりその世の中で大変な人、まあ苦労している人、まあやっぱり世の中で生きていくのがこうしんどい人、弱い人っていうのがあります。例えばそういう中に、まあ、これは聖書の中で出てくる社会的弱者として挙げられているのが、みなしごとやもめと希流者っていうのがね、まあ、これはもう旧約聖書から出てきます。そういう人たちを助けなさいって出てきます。でこれはまあ旧約聖書だけでなくて、この使徒言行録の中にもその特にやもめっていうのが出てくるんですけども、ちょっとやもめの話をしますとね、やもめっていうのは、まあ要するに夫を亡くした女性だということで、まあ、それがやもめというふうに出てきますけども、そういう意味でだけやもめっていうふうなことが聖書の中に出てくるわけじゃないんですよ。やもめっていうのはですね、まあ、やもめっていうのは今その夫を亡くした、これは当時の世の中では、まあ、女性が外に出て働くっていうことは基本的にありませんでした。だから、その、まあ、あまりいい言い方じゃないかもしれませんけど、養われなければならない存在だった、女性はね。そういうふうなものだったっていう言い方を、まあ、せざるを得ないんですけども、ただ、その、教会の中で、その、やもめっていうのはどういう人たちだったかっていうと、まあ、一つには、今言ったように、その、夫を亡くした女性であるわけなんですけども、その後ですね、その、本来ならば、再婚するか、まあ、息子に養ってもらうかっていうことになっていくわけなんです。で、まあ、聖書の中にもね、再婚、こう、できる人は、まあ、したらいいんじゃないのっていう話も出てきたりもするんですけども、このね、あえてしない人たちが、これが、この福音が述べ伝えられたがゆえに出てきたんですよ。それどうしてかっていうと、その、例えば今、パウロがこのエフェソの教会の長老たちにこれ話をしているっていう中での言葉を聞いてますけれども、特に、だからこれはエフェソっていう、これは異教徒の町なんです。神様を知らない人たちの町なんです。で、そこで再婚する相手が、ね、異教徒だった場合、それは信仰の道を守れないかもしれない。あるいは、その息子、自分はね、まあ、これはあんまりないんですけども、自分は、神様を信じて、イエス様の救いの中に生きるけれども、でも息子はそうじゃないことがあるかもしれない。そういうふうな中、そういうふうなことがあったときに、じゃあどうなったかっていうと、そういうやもめの皆さんを、具体的に教会は支えたんです。その、やもめとなった女性の、その信仰が守る、信仰が守られるように。だから世の中のシステムとしてはね、やもめになったらその 再婚するか息子に養われるかっていうことを、それが世の中のその社会的弱者としてのやもめになった女性を助けることでした。ところが教会はもしそうなったらね、教会に来られなくなるかもしれない。これ今の私たちの日本でだって、その信仰、その、家族の中でね、その夫婦の間でも信仰が違うということがやっぱりあるわけですよ。で、そういうふうな中でね、夫を家に置いてって、ね、山根さんのように、まあそういうことも あるわけですけども、まあそれでもまあ認めてもらえるから教会に来られるっていうことがある。でも日本のにこう日本にその伝道がこうなされた、そのねイエス様がこう伝えられた時に、そのやっぱりそれがこううまくいかなかったっていうことがある。つまりその教会に行くっていうことはその離縁されることを覚悟する、そういうふうな時代だって日本にこの伝道こうイエス様が伝えられた時にありました。だからこれもどっかでお話したことがあるかもしれませんけども、日本の教会がなんで教会のお墓を持つかって、それは教会の信仰を持つことで家のお墓に入れてもらえなくなるからなんです。そのために教会はお墓を教会としてお墓を持たざるを得なかった。だから教会のお墓っていうのはそうやって、その家のもうお前なんか家のお墓に入れてやらないってね、やそになんかこう寝返ったものはもう入れてやらないって、そういうふうなことになったから教会のお墓っていうのが、教会がお墓を持たざるを得なかったっていう事情があるわけです。だから今みたいに教会員だからこう亡くなったら教会のお墓に入るのよねっていうふうな理解ではもともとはなかったはずなんです。もともとはお家のお墓に入ればよかった。まあそこでね、おばあさんにナムナム言われちゃうのも違うだろうっていうことがまああっただろうとは思いますけれども、そもそもはだからそこでまあ離縁まではされないけど一緒のお墓に入れないっていうことで教会のお墓っていうのはあった。だからそういうふうな中でその、私たちのねこの日本の教会の中にだってまあこのみんながクリスチャンというわけではありませんから、そういうふうなその家族の中でその信仰を守るという難しさっていうのは私たちにもある。でそれはこの教会がその伝道し始めてきた時から今のお話しましたね、ヤモメっていう存在がね本当にどうやってその信仰を守ったか、どうやって信仰を守られたかという時にもうそういうことが起こっていたんです。でそういうふうな中でそのやもめとしてこう暮らさざるを得なかったということを、暮らさざるを得なかったというか、そういうやもめってなった人たちを教会がその信仰を守るために教会として援助した、教会として助けたということがある。だから教会がまあその今のはやもめという存在の話ですけども、その他ね、後に例えば孤児院を開いたとか学校をこう開いたとかね、そういうことをしている、あるそういうふうなことをねしてきたっていうのは何のためだったかっていうと、これはただ世の中に助けなければならない人がいる、神様の愛と憐れみを持ってそういう人たちを助けなければならないっていうことから、そういうことから出発したっていうのももちろんあるかもしれませんけども、そもそもは教会の信仰の中にこの人たちを教会の信仰の中に守っていくためにっていうことがこうあった。これはあのね、なんか今そういうふうな言い方すると、いや、教会中心の内向きな話で世の中に開かれていないよねっていうふうに聞こえるかもしれませんけども、でもこれ間違っちゃいけないのは、教会が信じているのは、私たちが信じているのは、聖書が、私たちの信仰が、これが世界です。ね。なんか、この、私たちの教会の信仰の外に世の中があるみたいな、まあ僕もそういう言い方しますけれども、でもそうじゃないんです。神様が世界をお作りになったわけですから、その神様がお作りになった世界の中で、教会が教会として生きようとするっていうのは、それは世界を守ろうとする、世界の中に生きようとするということなんです。ここを私たちは、こうなんかね、教会っていうことを、もう今のこの日本の社会の中で教会っていうのは本当にマイノリティというか、本当にごくごく小さい、もう悪口言われれば秘密結社のようだなんていうふうに言われちゃうぐらいですから、そういうふうな中で私たちは自分の信仰を守るために内向きになっていないかっていうふうなことを言われるんですけどもね。でも、教会が立っているのは世界の中に立っています。ね。 私たちの世の中があって、その世の中の片隅に教会があるんじゃないんです。ね。世界のただ中に教会はあり、そして、未だ神様のことを知らないところに私たちは立たされている。それが私たちのありかなんだということをね、忘れてはならないかなということなんですけども、まあ、ちょっとそれは話がそれましたが、まあ、この弱い者を助けるようにっていうことの中で、このパウロが語っている。で、その弱い者を助けるということが、教会の中では具体的に、その何をもって弱い者なのかっていうことを言っているときにね、単に世の中でその生活の困窮しているもの、経済的にも、世の中の地位としても、その弱者、弱い者とされているということよりも、その弱い者っていうことの定義っていうのは何かっていうと、その信仰を守っていくときに弱い者とされているっていうことなんだと。僕はそのことを思うんですね。だから私たちのその何をもって弱いのか、そのね、その生活において、その病においてね、様々なところにおいて私たちは弱さっていうことを自分のことにおいても周りの人たちのことにおいても覚えますけれども、その弱さっていうことで、ここで弱い者を助けるようにというふうに言われるときには、それは実に共に神様の御前に生きていくために、そういうところにあるところでの弱さなんだ。だからそこにあって受けるよりは与える方が幸いであるっていうことを聞くときに、この私たちがね、まあ私たちがどっちでもいいんですけども、持てるものが持てないものに与えようとか、あるいは私は持ってないからあなたちょうだいっていうふうな意味で、この受けるよりは与える方が幸いであるというふうに言われているのではこれはないのです。むしろこのことが言われるときに、私たちには共に受け継ぐものがある、共に預かるものがある。それがこの、まあ、弱いものを助けるようにという言葉の中で受け取る、そう、つまり私たちがその信仰に生きる、イエス様の救いの恵みに生きる、そのところにあって、私たちはむしろその弱さを担うもの、あるいはお互いに弱さを担うものがであるということです。だから、例えば教会の中で私たちが互いに祈り合うことの大切さなんていうことを言ったりもしますけどもね、まさにその私たちがその共に生きるものとされている、教会に生きるものとされているっていうね、まあまずは今日の教会の中にあってということを私たちは共にするわけですけども、これなんでかっていうと、私たちが一人で神様に立つことのできるものではないからです。これは神様が私たちに教会を与えてくださったっていうのは、まさに神様から与えられたそのイエス様の救いという尊い宝をですね、一緒に受け継ぐ、一緒に持つためです。一人で私たちは、もちろん皆さんお一人お一人がその救われた、その救いの中にあります、神様の救いの恵みを受け継いでいますっていうことは、それは一人一人に与えられた救いではあるのですけども、でもその救いのを共に生きる場所っていうのは、やっぱり教会なんだと。で、これなんで教会なのかっていうと、その、ここで、まさにこの、受けるよりは与える方が幸いであると言われたイエス様のその言葉を共にするからなんです。イエス様が、その、受けるよりは与える方が幸いであるっていう風な、仲間としてあなたたちは生きていけっていうふうにおっしゃってくださってるからなんです。だから私たちがその何か差し出すとか、こう何かね、受け取るとかって、このね、私たちはその単にお返しを求めるような、そのギブアンドテイクの関係で受けるより与える方が幸いであるっていうことをこう言っている、聞いているわけではないんですよ。私たちは受け取るものであると同時に与えるものとされるし、与えるものであると同時に受け取るものとされているんだっていうことなんです、うん、まあ、それが私たちの関係です。だからこれはある人がね、まあ、この言葉をこう聞きながらそういうことをおっしゃって言ってるんですけども、私たちっていうのはその世の中ではね、お返しをしようとするっていうんですね、うん、この間もある人とそのお話ししててですね、まあ、和歌山ではお葬式するときにはなんか お花料をあんまり受け取らないですなんていうふうなことを言ってたら、いやそれは受け取った方がいいんじゃないのって受け取ってそしてお返しをした方が世の中財、ね、あの経済回っていくんだからそうやってもらった方がいいよっていうふうなことで、まあその地域が違うあのよその他府県の人と話をしてた時に、そんな話になってですね、あそういうことをね地域の活性化のためにはそうやってね、お花料をお香でもらった方がいいんだなんていうね、話をしててですね、そうかっていうふうに、まあ、そこではふーんってうなずいてたんですけども、でもその、それはお返しのね、世の中の、 あの原理の中で、そのお返しをするということがある。でもそのお返しをするということの中に何があるかっていうと、その相手にですね、相手と常に対等であるためにお返しをしなきゃいけないんだ。っていう、そういう人の心理があるだろうっていうふうにこう言ってて、そこまで言ってて、なるほどなと思ったんですけども、でもね、まあまさにそのお返しの原理っていうのは相手との立場をね、自分が上下、こうつけないためにあるいはまあ下にされないためにっていうことでしょうか。あるいは相手よりも上に立たないためにっていうことでしょうか。まあそういうふうな中で、まあ借りを作らないというふうなことでね、そういうふうなことを言うんですけれども、でも、例えば、私たちは世の中全部お返しができる関係の中に生きているわけではありません。ね。お返しのできない関係、例えば親子ってね、いうことの中で、これよく言われることですけれどもね、その親に対してね、その恩返しするってことはできないんだと。で、親は、その恩をね、子供からその返してもらうなんていうことは、考えない。ね。その子供にした分はその子供がまた次の世代にしたらいいんだっていうふうにね、なことを言うんだっていうことを言うんですけど、僕はそっちの方が、そうだよなっていうことを思うんですけれども、でね、なんでそういうふうなこのお返しっていうことよりは、むしろ大事なことを、この教会の中で受け継ぐっていうことを言うかっていうと、まあ、教会はその受け取ることもあるし、与えることもある。それは、まさに私たちのその信仰の交わりの中で、そういうことが起こるんだということです。で、どうして起こるかっていうと、私たち一人一人のその人生が、もう一回最初の話ですけども、神様から与えられたものだからです。この点においては私たちは一方的なんです。神様から与えられたものなんです。ね。私たちこれを神様にお返しするってことはできないんです。でも神様から与えられたものであることをお互いに知るがゆえにそこに、私たちはそこに受け取るものがあるし、相手に与えるものがある、この横の関係にあったわね。私たちのその生きている姿が誰かの励ましになることもあるでしょう。あるいは私たちはその誰かの姿を見て、誰か、その自分が慰められる、自分が励まされる、ああ、イエス様おられるっていうことを受け取ることもあるでしょう。だからそういうことで、そのさっきから言っている、その弱いものって何かっていうと、その教会の信仰の中にある交わりの中にあっては、私たちも弱くされ、私たちは時にあるものに対しては強くあることができる。それは誰かに対して証しするということにおいてね、強くあることができるっていう言い方も、まああるんだと思うんですけども、だからこのね、教会にあって受けるより与える方が幸いであるということの中で、まあ、私たちは何を聞くのかっていうと、ここに私たちがそのイエス様の救いに共にあるんだということを受け継ぐものとされているということを、まあ、ここに聞いてよいかというふうに思うわけです。私たちがね、何か、誰かにね、その自分のできることを思って尽くそうとかね、自分の、こう、与えられていることをね、誰かに、その、分けてあげようという、そういうことよりも、むしろ私たちが共にしたいのは、そう、まさに共にしたいんです。私たちがこのイエス様の救いの恵みに預かっている。私たちがこの神様のものとされている平安の中にある。そのことを、自分一人のものじゃなくて、この人と分け合いたい。この人と共にしたい。そういうことを私たちはこの受け取る、その神様から受け取ったものとして、この受けるよりは与える方が幸いであるということをね、私たちはこの聞きたい、この弱いものを助けるようにっていうふうに言われている、その弱いものっていうのがね、もう一度言いますが、本当にイエス様の救いを知らない、あるいはイエス様の救いに立てない弱さなんだっていうことを言ってよいかと思います。本当に私たちがイエス様の救いに立てない、 つまりこの世の、心細さ、この命、肉体の命がね、どうなっていくかわからないというようなところでだけの、弱さ、恐れに取り囲まれてしまうときに、いや、私たちのこの人生ってのは神様から与えられたものなんだ。だからそれ神様にお任せすることができるんだ。そのために神様イエス様を与えてくださったんだ、というところに立てればね、私たちは健やかに生きていける。でもそこに立てない人のために、私たちが何がしかすることができる、いや、もうするものとされているっていうことを、皆さんには受け止めていただいたら良いと思うんですね。何かしようではありません。皆さんが今晩こうやって礼拝にこうお見えになっていることを、こうやって一緒に神様を礼拝するものとされていることを、聖書の言葉に聞くものとされている、祈りを合わせるものとされている、そこにあってね、私たちがすでにそのイエス様のその救いを共にするものとされている。そしてその救いを共にするものとして、私たちが一緒にある者たちの中に立てられているということを覚えていただいたらいい。それが、この、弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を、私たちは生きるということなんだ。そういうふうに、今晩、ご一緒に聞きたいと思いました。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたがお与えくださったイエス様の救いの中に私たちのこの人生があり、そして私たちはイエス様の救いを知ったとき、この人生の一切があなたから与えられたものであることを受け取り直すことが許されました。神様、あなたの恵みを本当に受け取るものとされました。その幸いは自分一人だけのものではなく、他者と共に分かつものとして与えられたものでありました。神様、こうして与えられた信仰の日々にも、本当に自分のものとして思ってしまうときには、そこには弱さがあり、陰りがあり、本当にへこたれてしまう自分の信仰の歩みでありましたけれども、でもこうして教会の交わりの中で共にあなたを見上げるとき、私もあなたの御前に立たされている。それして私の追っていた弱さも、また誰かに対して励ましとなり慰めとしてあなたが用いてくださることを信じることが許されるのです。受けるよりは与える方が幸いであると、そのようにイエス様をおっしゃってくださった、その恵みの中に共に立つことができる幸いを私たちは受け取ります。どうぞ神様、本当にあなたから与えられたこの救いの恵み、イエス様が与えられたこの尊い命の歩みを、どうぞ私たちが共に生活する者たちの中に受け継いでいく、共にしていく喜びを、慰めを、喜びを新たにさせてくださいますように。どうぞ今週の歩み、本当にあなたがお与えくださったその救いを、救いの恵みを共に生きる人たちの中に表していく幸いを、神様どうぞ教えてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。